暑い暑い暑い暑い暑いっすよ皆さん。今日は今日も今日から、いや本当に何なんすかねこの夏いや今日あれですよ、七夕ですよ、七夕で七夕ですよもうね。いや昨日僕北海道から出てきましてね、縁やとっととこうおのぼりしてきたわけなんですけど、いや札幌はあれですよ、長袖着ないと寒いですからね、昼間でも、で夜になったらもう長袖1枚でも寒いので、 T シャツの上にシャツみたいなね、でこれでちょうどいいみたいな、そんなところからですよ、この立ってるだけでなんか倒れそうになるこの灼熱の東京砂漠にですねやってまいりました。
一円和彦の日本の会話。
こんにちは、円一こと一円和彦です。ロボットみたい、日本の生え際は今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。暑さのせいですよ今のはね。本当にね、飛行機降りて、で空港の中、まあクーラー効いてるじゃないですか、でバスで移動しようと思ってね、で空港のターミナル外に出たらムワッとくるじゃないですか、体調悪いんかなと思うんですね、救急車やろうかなってねそんな錯覚すらする、なんかまあ関西人のくせしてね、もう北海道民気取ってますけれども、まあそんな私が今日もですね、皆さんにお付き合いいただくそんな内容はですね、このね1週間ぐらいですね、とあるプロジェクトでね、もうニッチもサッチもですよ本当に、ね、何やってるかというとね、皆さんご存知ですかね、プロダクトローンチってですね、無料でこう動画講座受講できますよと、で第1話第2話第3話ね、こう動画を見ていただいて、でおおなるほどそういうことかほうって言ったそこにジャジャーンって出てくるやつです、ね、でーみたいなね、でセミナー説明会いかがすかみたいなね、でまあ動画を見ていただいてこう親近感を持っていただいたりとか、まあ理解も深まっているところで、まあさらに知りたい方はって出てくるとね、おじゃあ俺行きますと来ていただいて、でまあセミナーと説明会を聞いていただいて、さあそしてですねっていうので最後にデデーンって出てくるというね流れのプロモーションのことをプロダクトローンチって言うんですけど、いやまあね、なんかねこうやっぱネットビジネス界隈の方がこれよく昔やってらっしゃったんでね、まあ今もやってらっしゃいますけど、そういうイメージがなんかもうちょっとついちゃってね、なんか高額でろくでもないものを売りつけるみたいなね、そんなイメージがねちょっと蔓延してるんで、ちょっと待てと、真っ当なプロダクトローンチもあるんでゲスみたいな感じでね、でまあ私がついに立ち上がったとね、何の正義感か分かんないですけど、でまあ私が今回そのプロダクトローンチという手法で、こう案内しているこのプロモーションのプロジェクトってね、何をやってるかというと、日報を使った経営コンサルタントティング略してじゃないな、正式名称です、日報コンサルティングというねコンサルティング手法があるんですけど、まあこの手法を使って、経営コンサルティングをしてくださる方、まあ要はコンサルタントの方を募集しようという、全国にフランチャイズのね加盟店さんを作っていこうというね、まあそういうビジネスでこのプロモーションをやってるんですよ。でまあこの日報コンサルっていうのは別に私が考えたわけじゃなくてですね、山口県山口市というね、まあ飛んだ山口ですけどね、山口県山口市に本社を置く株式会社日報ステーションという会社がありましてね、でまあ、ここの代表 の、 中塚芳樹さん35歳、まあ、2度目の結婚この前されましたけれどもまあ彼がね8年ぐらい前から始めた手法なんですよ、まあ、何かというと経営者の方に、まあ、中小零細個人事業主の方、経営者の方ねに毎日日報を書いてもらって、でそれをこう日報コンサルタントという人が添削をするんです、毎日毎日ね、でこれをやってるとあら不思議、売り上げがどんどん上がっていきますよみたいなね、だからもう山口市 皆さん山口市とか行ったことありますかね。あのすごいですよ。週末の、まあ、土曜日日曜日のお昼、山口駅っていうね、まあ、県庁所在地の駅があるんですけど、駅前に商店街あるんですよ。6人ぐらいしか歩いてないですからねまあ6人は大げさかな、16人ぐらいという商店街の中の雑貨屋さんが日報を書き始めたらどうなったかというとね、あるブランドのね、そこのサングラス、そこ取り扱ってた雑貨屋さんのサングラスが紫スポーツやビームスをぶち抜いて日本1位の売上高を誇るお店になったりとかですね、ある肥料屋さんはですね、日報を書いて3年で、まあ、そこの肥料を使ったハンギングバスケットってね、あのちっちゃな、なんでしょうね、植木鉢に寄せ植えをして、でそれをあのよく壁とかにベロッとかけ、ベロッとって言ったかなカチャッと、ね、こう引っ掛けてある、壁に引っ掛かってるなんか植木鉢とかカフェとかでよく見るじゃないですか。あれの取り扱いというか販売個数がなんと楽天で日本1位になったりとかですね、あのっていうと怒られますけど、山口市内からなんかこういう売り上げ日本一みたいな記録をですね山ほど出してるんですよ。でその手法っていうのがね、この5年ぐらいでえらいブームになってきまして、まあ、NHK でなんか特集組まれたりとかですね、で地元のテレビも引っ張りだこですしね、なんだそれはと、ね、で、まあ、あの山口市内で、ある程度も実績ができたので、これを全国に広げていこうじゃないかと、ね、この日報を使ったコンサルティングを全国で広げていこうじゃないかという、そんな活動に私がねちゃっかり乗っかったと、そういうプロジェクトをやっておるという次第でございます。
一円和彦の日本の入りは、
で、日報日報って言ってますけど、日報ってなんかポジティブなイメージないじゃないですか、ね、僕もあの会社員3年だけやってたことありましたけどね、日報なんか全部嘘書いてましたからねすいません、当時の上司の、ね、皆さんどうもすいません、ね、友達とゲーセンにいました、でも私は営業したことになってました、ね、とかね、なんかねこう管理するされるみたいなね、そういうネガティブなイメージがある人多いんですけど、まあ、今回、ね、この日報っていうね、まあ、もう日報ステーションっていう社名をつけて日報コンサルティングで商標も取ってってやっちゃってるんで、あんま強く言えないんですけど、日報っていう言葉あんま良くないんじゃないのってね私は言ってます。やっぱネガティブなイメージがつきまとっちゃうんでね、でまあ仕方ないんですけど、ただね今回というかこの、日報コンサルティングで使う日報っていうのは、そうね、管理するとか管理されるとかじゃねないんですよ、うん、でまあ、何をする日報かというとね、 あれですよ、僕もよくあるんですけど、夜寝る前にね布団の中に入ってたら突然アイデアの神様降ってくるわけですよ。来たみたいな、これやと。で朝起きたら何言うんやったかいなみたいなこれです。これを一つでも阻止しようじゃないかというのが実は日報の役割なんですよね。もう最近僕は物忘れひどくてね、昨日も札幌から出てくる時に9時59分のね、あのリムジンバスに乗ろうと思って、で家から歩いて7、8分のところにあのすすきのがありましてね、でそこからバスが出るんですけど、で9時50分に家出たんですよ、まあ、ギリギリ間に合うかなと。でバス停の手前でお水を買おうと思ったら財布を忘れたことに気づきましてね、なんやねんと、はっちゃーと思って、でこう家まで引き返してる僕をね、こうバスが追い越していくというね、なんか TM ネットワークの歌みたいですけどね、なんか2階建てのバスがみたいな感じですけど、まあいいんです。こういうね忘れ物っていうかね、忘れ物ついでに関係ない話ですけど、この前もその前の出張の時も僕ね、あの何忘れたか、鍵を忘れた、キーケースを。で出張で大阪に来て、大阪の事務所に入れず、なんかあの近所のホテルを取ってずっとホテルで仕事していたとかですね、あと眼鏡もよく忘れるんですよね。まあこんな僕の忘れ物の話はいいんですけど、このね忘れ物というかね忘れ事ですよ、ね、なんかやってる時ってこうアイデア降ってくるんですよね。でアイデアが降ってきて、あ後でちょっとやろうと思って、でメールの返信とかして、さあ終わりましたと、ここの間約10分ですよ。でも10分後、何言うんやったかいのみたいなことに なると、これをね防ぐということはですよ、あのね、あれなんですよ、日報って一日の業務が終わった後に今日の総まとめをしましょうみたいなねっていう書く、そのための日報っていうイメージが強いですけど、違うんですよね。僕たちが進めてるのは、あのね、朝と日中と夜、まあなんかよくわかんないですけど、もう一日中日報を手放さずに、まあ日報のファイルをね持つのはめんどくさかったら紙一枚でもいいので、その日一日持って歩いてくださいと。まず朝に何やるかというと、今日一日どうやって過ごそうかなっていうね、今日の計画を立てるんですよ。で、今日やんなきゃいけないことってこれだよねって、タスクをねこう作るわけですね。で、それをね一日中持ってるんです。で、例えば朝の10時から11時まで経営会議とかねあったとしましょう。で、朝予定立てておきます。で、10時から11時まで会議終わりました。で、会議が終わってきてデスクに座ったら、はい、会議終わりっていうの、今日やったことのところに書いていくわけですよ。で、そこで今日の会議どうやったかなと、なんかあいつムカつくなみたいなまあそんなことは書かないでしょうけどなんか、ああこういうのは決まったよねとか、そういうことをねピピッとメモしとくんですよ。で、お客さんと1時から3時まで商談ですと。1時から3時商談が終わったら日報をさっと取り出してね、商談やりました、今日はまあ2時半で終わったねと。で、今日の商談でこういうこと決まったので、これを誰かに指示出しとかないとねみたいなことを書いておくわけですよ、うん、ということで、朝計画を作って、日中はちょこちょこちょこちょこね、なんかことあるごとにこう日報の紙引っ張り出してですね書いていくんですよ。で、その中でそうだみたいなね、このアイデアが降りてきたら、今度はね、日報の他にですね、月報と年報っていうのがあるんですよ。で、あ、そうだこれやろうってアイデア思いついたら、まず日報にメモする。で、月報、まあ 1ヶ月のスケジュールですよ。そこに、この日のこの時間を使ってこれやろうって、あらかじめこう自分の時間を天引きしとくんですよ、ここでね。で、まあ日報にちょこちょこ書いていって、1日の終わりに朝立てた予定と今日の過ごした1日のこの歳、これを見るわけですよね。やろうと思ってたのにできなかったことがあるんじゃないかなと、なぜこれができなかったのかなと、ね、こういうね差分をちゃんと埋めていく明日にすると、ね、これをやっていってね、売上が上がんないわけがないんですよ。どうですかお客さんっていうのがね日報なんですよ。なので1日の終わりに行動のねどうのとか、あの、うん、アポイントの感触とかですね、そういうのはあの思い出しながらへーとかって書くもんじゃないんですよね。まあ、大体ね、人間の記憶なんて、あの有名なほらエビングハウスの忘却曲線でいうところによるとね、まあもう20分経つと4割忘れちゃいますと、1時間経つと50何パーセント、24時間経つと 72% 忘れちゃうと。ですから1日日報サボって、明日昨日の日報書こうと思ったら、もう私の日報みたいになりますから、全部嘘になりますから過去の日報ね、うん、という感じで書くのが、まあ、経営者の日報なんですよ。ですから、まあ、この日報っていうとちょっとね、先入観があるんで、なんか行動管理みたいなイメージがありますけど、そうじゃなくて、朝一番でまず自分の今日の一日の行動を計画して、で、日中、まあ、やったことをちょこちょこ、ね、思いついたメモをちょこちょこ書いていって、で、仕事が終わった時に1日の計画、朝立てたものと日中の動きがどうだったかなっていうのを見直していって、じゃあ何を改善すればいいのかなと、じゃあこの作業って時間ばっかり取ってるから人に任せた方が効率的だなみたいなね、皆さん聞いてくれました？何でも自分でやっちゃいたい病ね、これを、まあ、あの回避するきっかけになったりとかですね、まあ俺って会議が長いなと、ひょっとして従業員に嫌われてんじゃないかなとかね思って、この3時間やった会議を1時間にするとかですね、まあそういう気づきがねたくさん出てきますから、ぜひですね、まあこの経営者さんこそ自分の一日をこう何ちゅうね、リードしていく日報をですね書いていただきたいななんて思う次第なんです。
一円勝彦の日本の生え際。
いやー、まあもう日報日報ってこうしつこく言ってますけどね、っていうのもこれ21日ですかね、皆さん聞いていただいてるのね、来週からこの日報コンサルタント養成講座の説明会のセミナーがありましてね、その告知をしちゃおうじゃないかと思って、まあ日報日報って言ってたんですけど、まあそれとは別にね、今日お伝えしたかったことは、まあそのとにかくねメモってくれということなんですよ。で、しかもですね、この日本もそうなんですけど、絶対ね手書きです、手書き、ね、 なんかよくがとかね、なんかドヤ顔でこんな言ったら怒られるわ。まあ使ってますよ僕もね、うん、とかなんていうかな、スマホでとかね、うん、っていう人いますけどって感じですよ僕からするとね。まあ 何かというと、ね、絶対ね見返さないですから。だって手帳にパパッとメモってたらですよ、パラパラパラパラっとこうね、何気なくヘラヘラヘって見れるわけですよ。でヘラヘラヘって見て、おお、あーこんなことあったね、この気づきがねデジタル媒体ではできないんですよ。自らの意思を持って検索かけないと出てこないですからね、うん、ですからあれですよ、僕なんかもメルマガとかブログは全部ですね紙に印刷して閉じてますからね、うん、じゃないと自分の過去のブログなんて読まないじゃないですか。でもね、いやなんか喋ることないなと、暇やなと思ったらね、過去のブログを印刷した紙の束を出してきてパラパラパラと見て、俺ええこと言うてるなみたいなねこれ今度使えるなみたいなね、これがないんですよデジタルでやっちゃうと、うん、だから必ずね紙に書いてほしいんですね、うん、ですからまあ何でしょうね、これまあ習慣になるまでやっぱり1ヶ月ぐらいかかりますよ、うん、で別に日報のファイルを持ち歩かなくても、僕なんかで言うとロディアのメモパッドだとかですね、モレスキンの A6 サイズのノートだとかですね、でポケットの中には付箋も入ってますしね、付箋のノリがなんか黒くなって汚くなってますけどねで必ず胸ポケットとかカバンとか至るところにペンが入ってますしね、うん、なので何か思ったらすぐにノートを出して書いていくみたいなね。でもバラバラのところに書いてもいいんですよ、その時思いついたことをね。なんかよくあるじゃないですか、レストランで紙ナプキンにペペッと書いて商談が成立しましたみたいなねあんなのでもいいんですよ。で書くでしょ、でそれを1日の終わりに日報に転写するわけですよ、ね、ポケットに入ってる汚い付箋とか、お尻のポケットに入ってるレストランの紙ナプキンだとか、カバンの中に入っているノートとか、いろんなところから今日のメモした内容を引っ張り出してきて日報に、ああ今日こんなこと考えたんだと、取捨選択しながらね転記していくと。でまあそのメモの中にはね、なんだこれみたいなのに出てきますよ、うん、朝方ねこれナイスだと思いついて一生懸命メモして、夜見たらしょうもなみたいなね多分ねそっちの方が多いと思います割合的には、うん、なので、そういうのはまあ取捨選択ということで、転記しないと、まあ、ポイッとゴミ箱に捨てていいですけどね、でもその中にはこれこれこれっていう情報が必ず1個2個含まれてますから、なのでもう思い立ったらすぐ近くにあるものにメモをしてポケットの中に突っ込んどいて、でその日の夕方、ね、まあ、落ち着いた時間に、日報に使える情報だけを転写していくと、まあ、このやり方がね私いろいろやってきた中で一番ですね、うん、ボイスメモとかに録音してもらって聞かないですね。だってボイスメモに5分間録音したらですよ、聞くのに5分間かかるわけですよ。私せっかちなんでね5分も聞いてられないんですよなので、手元にある何でもいいです、紙をいろいろ用意しといてね、そこに必ずメモって、でその日の1日の終わりにそのメモを寄せ集めて使える情報だけを残していくと、でも残っていった日報をパラパラパラと過去のを見ると、あこれそういややろうと思ってたんだったとかね、あそうそうそうそうこれこれこれとかですね、まあそういう情報に出会いますということで、アナログで必ずメモを残していくと、まあそのためにも日報いいんですよけどね、最後またダメ押しになりますけれども、という今日はお話でございました。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円和彦でした。ではまた木曜日に。Ugh.